皆さんこんにちは、矢後ひろかと申します。これからセッションを始めていきたいと思います。私マイクロソフト MVP for ASP.NET IIS なんですけれども、マイクロソフトの社員ではございません。私の開発経験はだいたい4年間で、ずっと ASP.NET MVC や Web フォーム、Web API を開発してまいりました。で、業種といいましては、企業向けの業務アプリ開発を主にやってまいりました。で、それではセッション始めていきたいと思います。で、このセッションでは ASP.NET Web API 2と Microsoft Azure を利用した最新の Web API 開発についてご紹介します。で、このセッションのゴールは3つあります。1つはWeb API 2の概要を知ること。もう一つは Azure を使った、Web API 開発のサポート機能を知るということ。で、最後に三つ目は、認証についてご説明いたします。この3点をこのセッションでご紹介します。で、流れといたしましては、まず最初に Web API 2を説明します。Web API が登場して、最初に登場したのは2012年の8月なんですけど、それからだいたい1年、もう約もうすぐ2年ですね、経っています。で、それが2になってどういった機能が追加されたかを説明します。で、次にその2で強化された認証の仕組みをご説明します。で、最後に Azure なんですけど、Azure では3つの機能を紹介します。1つはウェブサイト、2つはモバイルサービス、で、3つ目は最後に最近登場しました API マネージメントについてご紹介します。最後はこの API マネージメントのデモを紹介してこのセッションを終わりたいと思います。で、ちょっと最初にちょっとご説明なんですけど、ASP.NET Web API っていう名称が長いので、ちょっと Web API と略して呼ばせていただきます。で、あとはお手元の資料を事前にダウンロードしていただいたと思うんですけど、資料がなくても大丈夫なようにセッションいたしますのでご安心ください。では始めていきたいと思います。で、今日のキーノートをご参加された方いらっしゃいますか？と伊藤桂さんが2つのキーワードでビジョンを説明しました。その2つはモバイルファーストとクラウドファーストです。で、このセッションではそれの2つのキーワードをもとに紹介するんですけど、増加していくモバイル開発あるんですけど、そのバックエンドサービスとしての Web API の開発が、その増加するモバイル開発のスピードに追いつけずに Web API が足を引っ張っててしまっては元も子もないですよね。で、それを Web API 開発、 Web API はモバイル開発に耐えうる強力な機能を2で用いました。で、また最近 Azure の更新がずっと続いているんですけれども、その Azure と連携することでさらなるモバイル開発を強化していっています。じゃあちょっと2の機能を説明する前に、元の Web API 自身をちょっと振り返りましょう。まず ASP.NET Web API とは、HTT サービスを提供するフレームワークです。で、何に提供するかというと、モダンウェブアプリ JavaScript で非同期通信を行う現代的なウェブアプリケーションに提供したりあとはデバイス各種 Windows Phone、iOS に提供する Web API として HTT サービスを提供します。で、実はご存知の通り、.NET フレームワークには、いくつかのサービスフレームが存在します。で、その中で Web API はどういう位置に位置するかといいますと、Web API は、まず HTTP、REST、OData を提供するサービスを構築したいときは、まず Web API を検討してください。で、それがダメな場合に他のサービスを選択します。で、WCF とかは、HTTP 以外のプロトコルをサポートしています。あとは、SOAP を使いたいときは WCF を選択します。で、あとは、MVC は、ブラウザアプリケーションで まあ、1つ、2つ、3つ、ほんの少しだけ非同期通信を行いたいときには、MVC のフレームワークで API を定義します。で、なぜ Web API が HTTP レスト大データに強いかというと、いくつかの特徴があります。まず、1番といえば、一新された HTTP モデルです。2012年8月に、新しく HTTP 周りをモデル、コードが絡まっちゃいました。すいません。2012年8月に、新しく HTTP 周りを使った system.net.http というライブラリを使っています。でそれは、HTTP のモデルを軽く薄くラップしたモデルになっています。であとは HTTP に準じた実装レストになっているということ。であとは、リクエスト検証とかヘルプページ機能の生成。あとは柔軟なホスティングというのは、新しい HTTP プログラミングモデルに基づいて設計されたので、MVC や Web ホームといった昔の IIS でホストする Web アプリケーションとは違い、IIS 以外にもセルフホストとしてホスティングすることができます。こういったいくつかの強い機能があります。で、Web API は2種類のプロトコルで API を定義します。一つは REST、HTTP メソッド GET と URL で Web API を呼び出すといった REST。とあとはもう一つ O データですね。O データは REST を利用したデータアクセス用のプロトコルとなっています。REST はアーキテクチャスタイルであって、O データはそれを利用したその Web API のアーキテクチャを利用したデータアクセス用に構築された O データとなっています。で、O データはそのマイクロソフトが定義しているプロトコルになっています。で、その O データの機能のいくつかのうち、クエリは REST API コントローラーでも利用できるといったものがあります。この3つの関係をちょっと整理してください。REST と O データを使える。で、O データの一部の機能、クエリは REST でも利用できるというのがあります。で、さっきも言いましたけれども、O データは REST の進化系となっています。では実際にデモを行いたいと思います。REST と O データの Web API を提供する API プロジェクトを作成しましたので、ちょっとご紹介します。この Web API プロジェクトはいくつかのモデルを定義しています。で、私趣味がピアノなんですけど、それに基づいて曲と作曲家を定義する API を作りました。で、これはミュージックというモデルです。ID とかタイトルとかを持っています。で、あとはコンポーザー、作曲者のエンティティを持っています。コンポーザー、ID とかネーム、カントリーとかを持っています。で、あとはもう一つ、enum もちょっと定義してみました。曲の種類を enum で定義して、ミュージックに持たせました。で、そのモデルを元にして、REST のコントローラーを作りました。で、これ今コードを紹介しますけど、大体こんな感じだなーっていう風に雰囲気で見てください。API コントローラーを実装していて、get メソッド、post のメソッドを定義しています。で、もう一つ、O データ用のコントローラーを作りました。O データコントローラーです。で、これも雰囲気で、こんな風に、こんな感じで実装してるんだなっていう風に見てください。で、これを実際に呼び出してみたいと思います。これ、このプロジェクトを Azure のウェブサイトにあらかじめデプロイしておきました。で、その API を呼んでみたいと思います。で、まずは REST から、API Composers を呼びたいと思います。読んだら、このように JSON でデータが返ってきます。 ベートーベン、シューマン、リスト。で、あとはレストなので、このように ID でデータを指定することもできます。3番のリストを取得できました。これがレストです。で、もう一つ、オーデータ。オーデータはデータアクセス用のプロトコルとなっています。Web API は、ちょっと広い意味の Web API なんですね。データも取得できますし、あとはサービス、例えば処理として呼び出したりすることもできる。でも、オーデータはデータアクセス用のなんですね。なので、データの、まあ、追加更新はもちろんですけど、ページングとか、フィルタリングとか、データを操作するといった操作もできます。で、あとは、一番の特徴は、メタデータを提供することがあります。どういうことかというと、じゃあ、オーデータを読んでみます。この、オーデータ、メタデータを読んでみます。すると、このように XML でデータのメタデータを取得できます。ミュージックありますね。ID 持ってますね。ちょっとタイトル持ってます。カテゴリー持ってます。コンポーザー持ってます。こういったメタデータを取得することができます。以上がその O データと API コントローラーの基本的な紹介となります。では、この Web API が今までどのように進化してきたかというと、まず2012年に無印が登場しました。で、次、2013年、昨年の秋ですね、10月に2が出てます。で、10月というのは、ナゲットによる、Web API はナゲットによってこう配布されているので、ビジュアルスタジオとは違ったリリースサイクルとなっています。で、ビジュアルスタジオ2013は、確か11月の1日ぐらいに出たんですね。で、2は、その前の13年の10月に出てます。で、今年の冬に 2.1 が出てます。で、次の予定は 2.2 になります。で、ちょうどナイスタイミングなんですけど、昨日、ナゲットで 2.2 のリリース、RC 版が公開されました。で、どのような機能かも、ホームページで紹介されています。で、ここで注意したい、のがあるんですけど、まず、無印は .NET 4以上で、2以降は 4.5 でしか使えません。ここ気をつけてください。今、MVC とか、ウェブホームとかで実装しているウェブアプリケーションをモバイルに移行したいってなった時に、じゃあウェブ API を挿入しようとしても、なんか、.NET 3.5 で実装されてて導入できないといった問題がよくあるのでこれを気をつけてください。じゃあ Web API の振り返りはおしまいにして2で以降どんな機能が紹介された追加されたか簡単に紹介します。まず2では、一番重要なのは構図一番最後ですね構図 OAuth2 認証系が対応されたということ。で、もう一つは、二つ目、HTTP クライアントの PCL 対応があります。で、これは、.NET の Web API を生み出す側のクライアント側のライブラリになっています。これが、ポータブルクラスライブラリに対応しました。昨年の2013年10月に。もちろん、これは、ジャマリンとかの iOS の C# のクラスも対応しています。であと 2.1 では、まあ、いろいろあるんですけど、ここでは重要なものしか紹介してないんですけど、ヘルプページ生成機能の強化もあります。で、ちょっとデモで、ヘルプページがどんなものかお見せします。これですね、こんな風にヘルプページがあるんですけど、注目したいのは、例えばミュージックを呼び出す、ヘルプページで今呼び出してるんですけどこのミュージックのデータのモデルがどんなものかというのをヘルプページに表示されるんですね。このようにこの API で呼び出したらどんなレスポンスが取得できるかこのように取得できるようになっています。型とか属性クラスも情報も出ます。であとはエンティティリレーションしているエンティティのクラスも クリックすることで呼び出せます。で、もう一つは eNAM も対応しました。こんな風に eNAM の情報も出ます。こんな便利な機能が 2.1 で追加されています。じゃあ 2.2 で何が起きたかを説明すると、一番大きなものは O データです。で、今までは O データ 3.0 を元に実装していましたが、今回でメジャーバージョン 4.0 に対応しています。で、まあ、ここは機能は、まあ、ざっとこんな感じですよということで流して、一番の注目は WCF は O データ 4.0 に投資していないというのが一つあります。まあ、コミュニティがそのマイクロソフトに対して投資してくれよっていう意見はあるみたいですけど、チームは投資しないことを発表しているそうです。で、もう一つの注意点は、3.0 と名前空間やアセンブリ、実装面が全然違う、新しく作ったので違うようになってます。紫が新しいものです。Oデータ、今回、これから実装する方は気をつけてください。で、Web API 触ったことある人は、なんかこれ見たことあると思うんですけど、O データのクエリを O データのクエリをその API に適用させるときにこういった属性を追加するんですけど、 3.0 ではクエリラブルでやってたんですけど、 4.0 ではイネーブルクエリになります。で、 3.0 の方は使用しないでくださいっていうメッセージは表示されますけど、対応はしています。で、こんな違いがあるので、O データを使う方は 4.0 の場合は 3.0 と違うところに気をつけてください。じゃあ Web API 2の機能の紹介は以上です。では、このセッションの2つ目の認証についてご紹介します。で、認証って難しいんですよね。で、よく聞くのが Web API で認証するときってどうすればいいのっていうのをよく聞きます。で、このセッションではその認証に対しての理解を深めるために、認証を紹介したいんですけど、全部は紹介しません。全部すると1日が終わっちゃうので、全部は紹介しませんけど、切り口として最初の2つのポイントを紹介します。で、1つは認証をするためのアーキテクチャを紹介します。で、2つ目は OAuth の基本となる認証の仕組みを2つ紹介します。で、まず認証なんですけど、まあ、Web API はブラウザとデバイスに提供しているので、ブラウザではクッキーを使うことができます。で、デバイスでは完全に Web API だけで認証を行います。で、 Web アプリケーションを MVC とか Web ホームを実装したことがある方はもうご存知かと思いますけど、認証ってIIS でホスティングして HTTP モジュールでクッキーとかを解析して認証しています。で、その認証した結果を HTTP コンテキストのプリンシパルに入れて実装して、で MVC ではそれを属性オーソライズという属性をマークすることで認証をマークしています。で、これは Web API でも有効です。Web API でもオーソライズ属性を使用することは可能です。で、もう一つは Web API って柔軟なホスティングになってるんですけど、 IIS 以外でも認証を行いたいんですね。 IIS 以外でも認証を行ってテスティングを可能にしたいんです。ということで、メッセージハンドラーというものを追加しました。これはホスティングに左右されない認証の仕組みや処理をここに挿入するためにメッセージハンドラーを追加しました。で、もう一つは、これは Web API 2で追加されたオブジェクトなんですけど、I Authentication Filters があります。で、これは今、認証の仕組みが、複雑化になっていますよね。なので、一つだけのオブジェクトじゃ、認証を担うにはちょっと荷が重くなってきたんです。ということで、認証と認可をロジックを分けるために I Authentication Filter を追加しました。 で、まあ、具体的にどんなことをするかというと、例えばオーセンティケーションフィルターで認証のロジックを書いて、でプリンシパルにその情報をプリンシパルにセットします。でオーソライズ属性はそのプリンシパルの情報を見て OK か×かを判断しますといった各役割ごとの各役割を分担させるためにこのようなアーキテクチャになっています。で最後に2013年10月11月に刀のコンポーネントが追加されています。でこれはツイッター認証とかクッキー認証、フェイスブック認証、アクティブディレクトリー認証とかのセキュリティコンポーネントがこれに値します。で刀って何かご存じない方は、今ここではこの ASP.NET アプリケーションのパイプラインにちょっと追加挿入途中で処理を追加することにできるオブジェクトとして捉えてください。で刀についてのリファレンスはこのスライドの最後に載せてあります。 Web API の認証のアーキテクチャはこのようになっています。で2つ目として Web API の認証はどのように行っているかというのを紹介します。で Web API の認証では2で追加されたんですけど、OS2.0 のベアラトークンを採用しています。でこれはどんなものかというとすごく簡単です。オーソライズで認証をマークしているメソッドに何もしないリクエストをかけると認証がマークされているので、あの認証エラーとして401が返ってきます。でこの時にヘッダーでベアラトークンで認証してくださいよっていうのが返ってきます。でその後はリクエストは何かの方法でキーを取得します。この何かの方法というのは後で紹介します。何かの方法でキーを取得してヘッダーにオーソライゼーションベアラーを追加することでこのオーソライズの API を呼び出すことができます。でこの認証トークンを取得する方法としてアイデンティティと ASP.NET アイデンティティとか Twitter で認証を取得したり Facebook で認証したりというのがあります。このベアラートークン、クライアントと Web API の2つのやり取りがベアラートークンでやり取りします。でこれをもとにして第3の認証プロバイダー、Twitter、Facebook が登場します。で、Twitter、Facebook とか登場しても、認証の入力先が違うだけで、実際の認証は、API の保護は、ベアラートークンで行うことができます。これが2つ目です。この Web API のアーキテクチャと、まあ、基本は、ベアラートークンで行う、この2つを、まず覚えてください。でこの後にアクティブディレクトリとかオープン ID コネクトとかアクティブディレクトリとかの認証のがどのようにやり取りされているかっていうのを分かりやすく理解することができます。では認証については以上になります。次はこのクラウドの活用について紹介します。クラウドは3つご紹介すると申しました。1つはウェブサイトです。ウェブサイトは Azure の中で一番ウェブホスティングに特化したサービスです。なので ASP.NET アプリケーションとして発行することができます。で、そのウェブサイトはそのアプリケーション、ウェブアプリケーションのホスティングに特化しているので、JIT によるデプロイとか、そのウェブアプリケーション特有の機能を活かすことができます。ウェブサイトではそれを使ってウェブ API とそのウェブサイトの機能を双方を利用することでウェブ API をクライアントに公開することができます。ウェブサイトはちょっとキーノートの井上さんがご紹介された通りもありますし、もうご存知かと思いますのでこれで終わります。で2つ目はモバイルサービス。モバイルサービスとは何かって言いますと、モバイル開発ってすごく大変なんですよ。で、モバイル開発しようとしてもデータとか認証とか プッシュ通知とかいろんなものを実装しなきゃいけません。でそれをその実装を迅速にスタートアップするためにモバイルサービスがレストいろんな機能を提供します。それは各種デバイスのプラットフォームごとの SDK だったり iOS 用の SDK だったり Android 用の SDK だったりを提供します。であとはこの認証の仕組みとかプッシュ通知をサポートします。でそのバックエンドの REST API を提供するものとして今までは Node.js が採用されてきたんですけど、2014年からプレビューなんですけど Web API も利用することができるようになりました。モバイルサービスなんですけど Azure のモバイルサービスにアクセスするとこのように ID を設定することができる欄があります。でこれでキーとかシークレットを登録して認証を簡単に行えるようにサポートしていたりします。でこのバックエンドの Web API プロジェクト、バックエンドの Web API を定義するプロジェクトなんですけど、ASP.NET Web API をそのまま使うことができます。今 Visual Studio でプロジェクトを作成しているんですけど、先月の頭に公開されたアップデート2ではここに Azure モバイルサービスが選択できるようになっています。でここからモバイルサービスで使う Web API のプロジェクトを作成することができます。でこの Web API のプロジェクトがどんな構成になっているかっていうとこんな感じになっています。で REST API を定義するところの API コントローラーとテーブルコントローラーがあります。であとはモバイルサービスってバッチ処理とかもサポートしてるんですね。でそのバッチ処理とかを .NET で記述することができます。その記述場所が Web API のプロジェクトのスケジュールジョブというところになります。であとはその Web API の設定を行う Web API Config クラスで、あとは ASP.NET としてのランタイムグローバルアサックスとか Web Config が、これらが Web 先ほどの Azure モバイルサービスプロジェクトの構成となっております。でこのモバイルサービスで気をつけたいところが一つあるんですね。それは Web API フレームワークとして完全にプロジェクトを作ることができるんですけど、モバイルサービスのランタイムが覆いかぶさってます。で具体的に言うとグローバルアサックスが上書きというか全く反映されません。でもう一つは Web API 失礼しました、下の Web Config とかのキーとか値が書き換えられます。でもう一つは、モバイルサービスでは Web API Config をブートクラスとして起動します。で具体的にどういうことかと言いますと、ウェブサイトでは Azure のウェブサイトのサービスでは IIS 上にそのままオンプレミスと同じように ASP.NET プロジェクトを搭載できます。ですがモバイルサービスは搭載した後に先ほど言いましたようにモバイルサービスのランタイムが上書きされます。で具体的にどういうことかと言いますと、モバイルサービスの用のグローバルアサックスが適用されるんですね。でそのモバイルサービスのグローバルアサックスは何をするかというと Web API Config CS というブートストラッパーを呼び出します。でこれによってモバイルサービス上で Web API を提供することができます。なので注意したい点としてはモバイルサービスではグローバルアサックスは使えないということです。で別の言い方をすると Web API 以外のプロジェクト MVC とか NASI とかを Web ページとして公開することは基本的にはできないようになっています。これに注意してください。であともう一つ補足情報として、モバイルサービスの コントローラーはデータベースは何でもというか、基本的には SQL、MongoDB、Azure のブロブストレージ、どのようなデータベースも使えるようになっております。で、プロジェクトを作成すると、最初はエンティティフレームワークを使ったサンプルプロジェクトが作成されるんですけど、それで誤解しやすいんですけど、モバイルサービスではエンティティフレームワーク以外の OR マッパーも使うことができます。OR マッパーも使うことができますし、SQL 以外のデータベースも使用することができます。これがモバイルサービスで気をつけたいことの2つ目です。では、最後に Azure の活用として3つ目の API マネジメントをご紹介したいと思います。で、今まではウェブサイトは ASP.NET プロジェクトのデプロイ方法、モバイルサービスは Web API のデプロイを紹介しました。で、この API マネジメントとはもう一つ違う土台のビジネス寄りのサービスとなっております。例えば ASP.NET Web API で Web API を公開して、その Web API を第三者の企業が利用してアプリケーションを構築したいってなったときに、いろんな問題が起きるんですね。例えばこの API はどういう仕組みを行っているのかとか、あとどの API を使っていいのかとか、あと第三者はどれくらいのお金を払って API を使うことができるのかといったビジネス周りの問題が起きています。これを解決するために API マネジメントを利用することができます。これが API マネジメントの概要です。 Web API 右側の Web API をプロキシとして第三者の企業に API を提供します。であとは API を提供する側がこの API マネジメント上で開発者用のサイトを作ることができます。一番わかりやすいのが Twitter の API ですね。 Twitter のデベロッパーサイトをご覧になった方いらっしゃいますか？ Twitter の開発者ページにはどのような Web API を利用するか書いてありますよね。そういったサイトをマネジメント上で構築することができます。で、あとはそれを設定する用のポータルサイトも公開されております。ではちょっと説明だけでは分かりにくいので、デモを行ってみたいと思います。で、先ほど Web API プロジェクトのデモを紹介しましたけど、これをウェブサイト上にデプロイしました。このウェブサイト上にデプロイした API を第三者に公開したいと考えます。その時に API マネジメントを利用します。で、これが API マネジメントのポータルサイトなんですけど、ここに下の方にマネージとブラウザの2つのリンクがあります。最初はマネージですね。API を提供する側の開発者が利用するサイトです。で、これにアクセスしてどのような API を公開するかというのをここで登録することができます。これダッシュボードですね。ここに Azure API でどのような API を定義することか書きます。これは API のタイトルで、ここのサービス URL に先ほどウェブサイトに公開した Web API の URL を入力します。で、この入力したものがもう作ってあるんですけど、ここにあります。ミュージックとかコンポーザーという API を提供するっていうものを登録しました。で、この API を登録した後に、この API をどのような人が利用するかを設定します。この左上のデベロッパー図を登録クリックして、開発者を登録します。今ちょっと画面が見えませんけど、ここに Azure ユーザーを登録することができます。これは API を利用する側の人を登録します。 で、今は私一人しかいません。私一人が全部受け持っています。で、あともう一つの機能として、プロダクトを登録することができます。プロダクトっていうのは、まあ課金系の機能ですね。まあビジュアルスタジオで言うと、プレミアムとか、デベロッパーエディションとか、いろんなエディションがありますね。そういったものをプロダクトとして登録することができます。で、このプロダクトには、さっき登録したデベロッパーを紐付けることができます。このデベロッパーは、このサブスクリプション、プロダクトで API を利用することができますよ、といった登録ができます。これが、大体 Web API を提供する側の管理画面になります。で、次は、それを利用する側のサイトですね。ここに右上にデベロッパーポータルというのがあります。これをクリックすると、この Web API を使うための情報を載せるポータルサイトにアクセスすることができます。で、これは、ここでさっき登録したデベロッパーがサインインします。で、サインインした後に、プロフィール画面で自分がどんなサブスクリプションに紐付けられているかといった情報を確認することができます。ここにキーがあるんですね。どのようなプレミアムを利用するときは、このキーを利用して API にアクセスしてくださいね。っていうのがここでショーとかで見えます。で、API を利用するときはこれが必要になります。もちろん必要にならないという設定もできます。で、あとこのどのような API を利用するかというページで、先ほどのクラシック曲の API を提供しますっていうのをクリックします。で、このクラシック API はどういう用途で使いますかとか、どういう URL で呼び出せますかといったものが公開されます。で、ここで注意したいのは、このアドレスは先ほどのウェブサイトに公開したデプロイした URL とは違うということです。ウェブ API マネジメントのドメインでアクセスします。で、クエリパラメータにサブスクリプションキーを登録できます。で、このデベロッパーサイトのすごいところは、ここで実行できるんですね。ここで実行します。セレクトキーっていうのは、どのサブスクリプションを利用できますかっていうのを選択します。で、この私がログインしてるんですけど、私には、まあ、ちょっと便宜上、いろんなサブスクリプションを利用できるように、いろんなものが選択できるようになっています。で、まあ、適当に一つ選択して、実行します。ゲット。ってなると、先ほどの定義したAPI が呼び出され、ここに値が取得され、表示することができます。これが API マネージメントのほんの一部分の紹介になります。今そのデモの紹介もまとめると、右側 Web API 提供者は、Web APiASP.NET Web API とかで Web API 開発を行います。で、それを第三者が使いたいってなったときに、まあ、一人か二人 API 使いたいってなったら利用しなくていいんですよ。でもそれが Twitter とかみたいに何千人、何万人とかになると管理しきれないんですね。それを API マネジメントが代わりにします。で、二つのサイト、ポータルサイトが表示しましたね。で、一つは、その API を提供する人がどんな API を登録するかっていうのを設定しました。で、もう一つは、利用する側が見るサイトを表示しました。これが API マネジメントの大体の機能になります。で、実はこの機能ってクラウド上にあるんですけど、実は他の企業も公開しておりまして、Google で API 管理サービスって検索するといろんな企業の、サービスが出てきます。で、このそうですね、時間が余りましたので API マネジメントのちょっと面白いなっていう機能を紹介します。 このマネージメントのところで、デベロッパーポータル用のサイトを定義することができるんですね。ここでどんなウェブページを公開するか書くことができます。で、私は、編集してこんなふうに編集したりできます。で、セーブ、パブリッシュなので公開できます。あとはデベロッパーの登録なんですけど、確かデベロッパーの登録方法、いろんなものが用意されていて、こんなふうに、デベロッパーがどういう、認証で登録するかっていうのを選択することができます。Twitter とか、Microsoft アカウントだったり。で、あとは、プロダクトですね。サブスクリプション。サブスクリプションは、API を利用する側からリクエストをすることができます。私はこのプレミアムバージョンを使用したいんだって API マネージメントに対してリクエストすることができます。で、API 管理者はそれを承諾したり拒否したりすることもできます。こういった課金関連の機能を利用することができるのが API マネージメントのちょっとした特徴になっています。で、この3つ目の API マネジメントは紹介したように、開発、ウェブ API を開発として利用するというよりは、サービス、ビジネス寄りのサービスとなっております。ね、以上、マイクロソフト、Azure の3つの機能を紹介しました。では、ちょっと振り返ってみたいと思います。最初にウェブ API 機能の紹介を行いました。で、Web API は2から2から4.5以上が必須となっております。で、この4.5以上ではモバイル向けの開発機能が強化されています。 OAuth による認証やヘルプページ機能の強化、あとは属性ベースのルーティングなど、あとは構図、クロスドメインのアクセス許可などが強化されています。で、2.2ではオーデータ、メジャーバージョンアップが行われています。で、注意というか注目すべきは、3.0とは全く違うということ。で、あとは WCF は4.0への投資を削減しているということがあります。で、次に認証2つのポイントを紹介しました。Web API の認証の仕組みでは、いろんな層によって仕組みが行われていることを紹介しました。で、それは IIS 以外のセルフホスティングでも有効になるようにアーキテクチャとして設計されております。で、もう一つは OAuth の2.0のベアラートークンの仕組みを紹介しました。これは Web API の認証の基本となります。で、これの基本の上に Twitter とか Facebook、Active Directory とか第三の認証に絡むことによって、いろんな認証を構築することができます。で、最後に Azure、 どのようなものが利用できるかを紹介しました。それは3つありまして、 ASP.NET プロジェクトとしてウェブサイトに公開できるということで、もう1つはモバイルサービスは Web API 特有のモバイルバックエンドサービスとしてデプロイできるということで、これを注意したいというのは、ウェブサイトとは構造が違うよということで、最後にビジネス寄りの機能として API マネジメントも利用できますよということを紹介しました。以上でこのセッションを終わりたいと思います。で、書籍が、今日発売されております。ドットネットニューモンテクノロジーが発売されております。ちょっとさっき私買ったんで、ちょっとここに持ってこようと思ってたんですけど、忘れました。を紹介します。で、あとは、アンケート TL003 としてご協力よろしくお願いします。で、このアンケートに書くと、こういったトートバッグが当たるみたいです。で、なんかデコードっていうロゴがついてます。 で、あと、Ask the speaker、わからないことがありましたら、私にぜひご質問ください。何でも大丈夫です。わからないことがあったら、私が宿題として調査してきます。ので、どうぞご利用くださいませ。では、セッション終わりたいと思います。皆様、ありがとうございました。